There, now we're studying. Okay.
We're going to study 2 Thessalonians.
今日は第2テサロニケ人への手紙をの2章を、あ、ごめんなさい、3章ですね。
Yeah, we're going to finish up chapter 3 today.
3章を、学びます。
Let me just read verses 1 and 2. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified, just as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for not all have faith.
1節と2節をお読みします。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように。すべての人が信仰を持っているのではないからです。
In verse 1, Paul asks for prayer.
一節のところでパウロは祈ってほしいとお願いしています。
You know, Paul so often reminded churches that we are praying for you.
パウロは何度も何度も私たちはあなた方のために祈ってますよと教会に対して、リマインドしています。
Even told them how he was praying for them.
どのように祈っているかという具体的なことも伝えていました。
But now we see he also asks for prayer.
でもここでパウロは、同じように私のためにも祈ってほしいと言っています。
The great apostle is humble enough to admit that he needs their prayers.
この偉大な使徒であるパウロは、本当に自分が祈りが必要なものだという、へりくだってとてもへりくだった人でした。
You know, I think that we sometimes make a mistake of thinking that people only need prayer when they're facing a crisis or a very difficult time in their lives.
私たちは、よく祈りが必要な時というのは何か問題や困難にぶつかった時、だけなんじゃないかと思ってしまうことがあります。
For example, if I were to say to you this morning, please pray for me.
例えば、もし私がこの朝皆さんに、あ、どうぞ私のために祈ってくださいと言った
とします。You may think, what's wrong?
おそらく、どうしたんですかと思うかもしれません。
And it is true that we need prayer and we should pray when we are experiencing troubled times.
確かに私たちが問題の中にいるときには祈るということが本当に必要になります。
But it's also true that we continually need prayer.
でも同時に私たちは常に祈るということが大切です。
Even when things seem like they're going well.
たとえ状況がうまくいっているように思えるときでも祈る必要があります。
For example, prayer for protection.
守りを祈り、
Prayer for guidance and wisdom.
導きやまた知恵を祈ったり。
Prayer for provision. Remember, Jesus said in the Lord's Prayer, He said to pray for your daily bread.
備えを、日々の備えですね。主の祈りの中にも日々の糧を、祈るようにありますけれども、そういったものを祈る必要があります。
And as I studied this, I was thinking, wow, I really need prayer.
私も、この箇所を今回勉強していたときに本当に自分自身祈りが必要だなということに気づきました。
And, you know, I thank those of you who've been praying for me. I thank you for that.
本当に私のために祈ってくださっている方々に本当に感謝したいと思います。
And those of you who haven't, you know, that's okay.
、まあ、祈ってない方はいいですけど、それで
You get a special reward in heaven, okay.
I need prayer.
And I realize that you do too.
私も祈りが必要ですし、皆さんも祈りが必要だと思います。
So let's not forget to pray for one another.
ですから、お互いのために祈り合うということを忘れないでいたいと思います。
Now Paul is asking for prayer. He gives the reason that the word in verse 1, that the word of the Lord may run swiftly and be glorified.
一節のところにあるように、パウロは主の言葉が早く広まり、崇められますようにと、祈りのリクエストを出しています。
He's asking for prayer that the preaching and proclaiming of the word may be powerful.
彼はここで、神の言葉、御言葉を教えたり示していく、その中に本当にそこに、強さが現れるようにと祈っています。
And this is a good prayer to pray for our church.
でこれは本当に私たちのこの教会にも必要な、良い祈りだと思います。
That through all of us, the word of God would spread.
私たちすべてのものを通して神の言葉が、広まっていくことを私たちは求めています。
And that God would be glorified through His word.
そして御言葉を通して神様ご自身が崇められてほしいと願っています。
And as God is glorified His, through His word, many blessings will come to us.
そして、神様が崇められると本当にそこに多くの祝福が与えられます。
Now there is a simple question, and I'll just say it. Maybe you thought about it, but maybe you haven't. I don't know. It's why pray?
ここで本当にあの一つ の質問が出てくると思うんですけれども、なんで祈る必要、なんで祈らなきゃいけないんですか。
You know, it is kind of mysterious. God knows our needs. It says He knows our needs before we ask. Well, why do we need to pray?
もし神様が私たちの必要をすべて前もって先にご存知だとしたら、なんでそれをまた今更祈る必要があるんでしょうか。
But we see in the scriptures that what we're doing.As Christians, we're doing a spiritual work.
でも聖書ははっきりと言っています。私たちが祈るということは、これは聖霊の働きを行っているんだと。
And we're in a spiritual battle.
私たちは霊の戦いの中に。
And we need to use spiritual weapons.
ですから霊の武器が必要なんです。
And Satan and those that he influences are constantly resisting the work of the Holy Spirit.
そしてサタンは、常に、御言葉による御言葉の働きに対して邪魔をしようと攻撃します。
In Paul's case, this was manifested, he said, in persecution from what he called unreasonable and wicked men, he said in verse 2.
パウロのケースでも、2節のところにあるようにひねくれた悪人どもによって、彼が迫害されていたというところにもそのサタンの攻撃が現れています。
These men were doing Satan's work and they probably didn't even realize it.
でこの悪人たちはおそらく自分たちで気づかないままサタンの働きをしていたわけです。
Verse 3. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.
3節です。しかし主は真実な方ですからあなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。
You know, even though we are involved in this spiritual battle, we don't have to be afraid because God is faithful.
私たちが、そのような霊的な戦いの中に、たとえいるとしても、神様は真実の方ですから、私たちを恐れる必要がありません。
And He will guard us from the evil one.
神様は私たちを悪いものから守ってくださいます。
You know that simple statement, the Lord is faithful. I love it.
この短いですけれども、神は真実です。真実な方です。
God is faithful.
この言葉は本当に私は大好きな言葉です。
Now remember, this is not the first time that Paul has brought this up in his letter. He's repeated it. God is faithful.
パウロはここで初めて神は真実だということを言っているわけではなくて、もうずっと、前からずっとこのことを言い続けています。
You know, one great thing about having the Word of God is that we can know our God. I mean, through our minds, we can actually come to know Him.
御言葉を持っているということはの、素晴らしいことの一つは私たちがそれによって神を知るということです。
We can get to know what he's like.
神様という方がどんな方かを知ることができます。
And you know, other religions, many other religions really have very little idea of what their God is like, what their gods are like.
多くの宗教というものは、その宗教の中のに存在する神々がどういう方かということをあまり知られていないと思います。
So they're left in this kind of insecurity, kind of wondering what their God is up to, you know?
ですからそういった宗教を信じている人たちはその彼らの神が今どういう状態にあるかということを常にこう疑いながら怪しみながらというか確実なものがないまま
I lived on the big island of Hawaii for a while.
私は 前にハワイに住んでたことがあります
。 And there's a big active volcano there, Kilauea.
で、あの、キラウエアという、あの、活火山がそこにありました。
And before, the Hawaiians used to believe that a goddess lived inside that volcano.
で、かつてはハワイの人たちはその活火山の中に神が住んでいると信じていました。
And that when the volcano would start rumbling and stuff, that she was angry about something.
まあ、女神が住んでると信じてたんですけれども、その活火山がこう活動するときにはその女神が怒っているんじゃないかと。
So, their idea was she's kind of moody, you know?
ですから、その基本的な考えというのは、まあ、その女神はこう感情に左右される人。
And so they used to bring up sacrifices and things to try to appease her.
ですから、彼らは、常に何かこうなだめ、その女神をなだめるために捧げ物を持っていかなければいけませんでした。
And then some missionaries came to Hawaii and brought with them the word of God.
でもそこに、まあ、ある宣教師がやってきて神の御言葉を、伝えていきました。
And many Hawaiians became Christians.
そして多くのハワイの人たち、現地の人たちがクリスチャンになりました。
And for them it was a great freedom to come to believe in the true God.
本当にその真の神を知るということは彼らにとっては本当に自由をもたら
しています。
この、 あの迷信というものから完全に解放されるものです。
This mysterious goddess that you're constantly trying to figure out what she's moody or something.
この怪しげな神、女神という存在がいつもなんか今日は彼女の状態はどうかってこう常に悩まされていたわけです。
But we knowFrom the scriptures, that God is faithful.
でも私たちはこの聖書から神は真実の方だということを知っています。
He's reliable.
神様は本当に信頼できるお方です。
You can trust him.
彼を信じることができます。
And what a wonderful truth that is.
でこの真理というのはなんと素晴らしいものでしょうか。
Imagine what it would be like if he wasn't.
もし神様が真実じゃなかったとしたらどうでしょうか。
I mean, you'd have to go around constantly wondering, is God having a good day today?
もう常にあの今日神様はあの気分いいだろうかってこう考えてなければいけない。
Is he kind of irritated today? You know?
もしかしたらイライラしてるかもしれないなと思わなきゃいけない。
If you've ever been around a person that's really moody and their moods change like that, you know what it's like.
本当にあの感情の起伏が激しい人の周りにいると本当にその人の状態が今日はどうかっていうのをいつも気にしてなきゃいけないと思います。
But we can be thankful. Our God is not like that.
でもあの感謝のことに神様はそのような方ではありません。
But you know, I think perhaps if we were honest, we would have to admit that we sometimes live our lives as if God isn't faithful.
でもあの、まあ、おそらくですね、私たちは正直に、時には神様が誠実、真実ではないんじゃないかと疑いながら生きる時があることを認めなければいけないんじゃないでしょうか。
Whenever we're experiencing our worries and our anxieties, oftentimes the root of that is that we're just not quite sure God is going to come through.
心配があったり、また怒りがある時に、本当に、ここに神様がいて働いてくれてるんだろうかと疑うことはあるんじゃないでしょうか。
I have great testimonies of how God has provided for me.
私は神様がどのように自分を養ってくださったか、素晴らしい大きな証があります。皆さんに本当に証したいものがあります。
But I look at tomorrow and I'm going, ah, and I, you know, I could still get worried about tomorrow.
でもそういう証を持ちながらも明日のことを考えるとまたいろいろ心配が出てきてしまいます。
And I get, you know, to be honest, that's proof that I'm thinking, you know, is God is not going to be faithful. I'm kind of wondering, is he going to change?
で、それはあの正直に言うと、神様が明日はまた変わってしまって真実じゃなくなっちゃうんじゃないかと疑っているということの。
I wouldn't say that, but I think if I'm honest.It really goes. It gets to this point whether or not I believe God is faithful.
口には別に出しませ、わざわざその都度出しませんけれども、でも、正直に自分の気持ちを考えると結局は 神様が真実かそうじゃないかということを疑っているということになると。
In verse 3, we're told that he's faithful to protect us from the evil one.
3節のところでは、神は真実な方ですから、あなた方を悪いものから守ってくださると書いてある。
And it's true that God still allows the evil one to attack us.
神様は、悪霊に私たちを攻撃させるようにそれを許すことを確かになります。
And this is one of the hardest things in life.
これは本当に私たちの人生の中ではとても厳しいことです。
When you read the book of Job, though, you see that God has set limits. Satan is not allowed to do whatever he wants.
ヨブ記を読むと分かると思いますけれども、神様はサタンにヨブを攻撃するときに限度を設けておられます。
God told him, this far, when Satan asked to torment Job, God said, you can go this far.
ヨブが神様に、ヨブのところに、災いを下させてくださいというときに、神様はここまでという限度を設けています。
And we see at the end of the book of Job, you need to read that book to the end.
そしてまた最後、ヨブ記は本当に最後まで読んでいただかないとわからないんですけれども、最後に来ると、
good comes from.
本当に良いものが最後にはまたやってきます。
Now I would, you know, it said, so we learn from that that God has set a limit how far Satan can harass me.
ですから、神様はサタンに私たちをに攻撃させることを許されますけれども、そこに、リミットを設けます。
Now, if it was me, I would set much different boundaries. I wouldn't let him do much at all.
もし、自分が神、自分だったらば、自分にサタンが攻撃させるには、もう少し、限度を小さくして。
Mosquito bites are okay, but,
you know, yeah. 蚊が刺すぐらいならいいけれど、あまり大きな試練は与えないようにすると思います。
Verse 4 and 5. And we have confidence in the Lord concerning you, both that you...Do and will do the things we command you. May the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ. I love that.
4節と5節をお読みします。私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。
Oh, how we need the love of God.
私たちはどれだけ神様の愛を必要としているでしょうか。
You know, 1 Corinthians 13, 1 through 3, it says, Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
第1コリントの13章の1節から3節をお読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。
I know I need to be reminded of this often.
私は自分自身にこのことを何度も思い返さなきゃいけないことを知っています。
It's easy for me to start doing things and forgetThat how I do it, whether or not I'm doing it in love, but that is what's really important.
本当に愛によって行うということが大切なのにもかかわらず、すぐに自分がやってることに目を向けてしまいがちなんです。
Because without love, my activity for the Lord, it says, is in vain.
もし愛がなくてやる行うことというのは、たとえ神のために行ってたとしても、それは虚しいものだと聖書は言っています。
Verse 6, back here to 2 Thessalonians. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us.
第2テサロニケに戻りますけれども、3章の6節、兄弟たちよ、主イエスキリストの皆によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。
These are really strong words.
これは本当に強い表現です。
I command you in the name of Jesus.
イエスの皆によって命じますと。
I mean, that, those are the words that, that they were used when they were speaking to demons, to exercise demons, you know.
この命じるという言葉は悪霊を追い出すときに。
But Paul tells them to stay away from troublemakers.
でもパウロはここで、問題を起こしている人から離れていなさいと言っています。
There's a similar verse in 1 Corinthians 5:11.
同じようなことが、第1コリントの5章の11節にもあります。
It says, "But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother, who is sexually immoral or covetous or an idolater or reviler or drunkard or an extortioner." Not even to eat with such a person.
第一コリントの5章の11節、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。
These are really strong words.
ここでもまた強い言葉を使っています。
Why so strong?
なぜこのように強く強調しているのでしょう
か? I believe God knows that compromise is something that will greatly harm His church.
神様はおそらくこの妥協というものが教会に害をもたらすものだということをご存知だったんだと思います。
And He's not talking about people.Who don't believe here, who don't call themselves Christians.
パウロはここでクリスチャンじゃない人たちのことについて言っているわけではありません。
He makes it clear. I'm not saying stay away from people in the world.
彼は別にこの世の人々から離れていなさいと言っているわけではありません。
No, we're to go out into the world. We're to love the people. We're to really be involved with them.
逆に私たちは世に出て行って周りの人たちを愛し彼らに、福音を伝えていくために届いていかなければいけない。
But it's the person who calls themselves a Christian yet continues to live in sin. And I'm talking about an attitude of I don't care and they'll just do whatever they want. Those are the people he's talking about.
ここで言っているのはパウロが話しているのは自分たちをクリスチャンと呼びながらもでもあまり聖書に書いてあることを重要視しないで今までと同じように罪の生活の中に妥協して生き続けている人たちのことを指しています。
If you were to back up a little bit there in 1 Corinthians chapter 5 to verse 6
少しちょっと戻りますけれども第一コリントの5章の6節のところを見ますと
It says your glorying is not good. Now these people were really they thought they were spiritual. And it says your glorying is not good.Do you not know that a little leaven leavens the whole lump?
5章の6節のところ、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか?とあります。
Now leaven or yeast, have you ever seen it? It comes in these little packets, just a little tiny.
このパン種というのはなんか小さな袋、包みに入っています。
My wife has sent me out to buy them, and I was amazed, just a little packet.Caramel rolls.
よく、買いに行くんですけれども本当に小さな袋に入っていて、それをでキャラメルロールとかを奥さんが作ってます。
Bread or something. But that little packet, that little powder can change. It changes the whole loaf. All the dough changes.
でもほんの少しのその粉が、メルコ全体を変えるわけです。
And this is the way it is with sin and really willful rebellion.
これが同じように、本当にわざと行う罪というものが神に対する反乱のもの、反乱を起こす。
It can change the whole atmosphere of a church.
教会全体の雰囲気を変えてしまう。
And God wants the atmosphere of the church to be pure.
神様は教会のその空気というものを本当に純粋なものに 保つ。
So that His Holy Spirit is able to work and move freely.
そうすることによって、その聖霊が自由に人々の間を動くことができるからです。
And if sin is if people are allowed if sin is allowed without any consequences, it the atmosphere becomes one of hypocrisy.
その結果を考えずに罪を許していると、最終的には、その全体教会全体が偽善になっていってしまう。
You know what I mean? It's like you act one way when you're around Christian people, or act another way when you're around other people.
人々がこっちの人と対する接するときとこっちの人々に接するときのその態度がこう変わっていってしまう。
And that's really hard to reverse that trend once it gets started. It's like yeast.
そして、そのようになってしまうと、今度はそれを方向を反対に戻すのが大変になります。
Now, I want to stress, I'm not talking here about sin. We sin.
私はここで、罪そのものについて話したいわけではありません。私たちは本当に罪人です。
But it's a practice of sin. It's an attitude where I don't care. I'm going to do whatever I want.
その問題なのは罪に対する私たちの態度です。その罪をどうでもいいと思うかどうかというその態度についてです。
That's a rebellious attitude, and that's a dangerous attitude.
罪を犯していることをどうでもいいやと考えているそのこと、その態度が、神に対する、反抗になるわけです。
I was, I'll tell another story about my pastor Wayne.
私の牧師のウェイン牧師のことについて話したいと思いますけれども。This is the second week. You
probably think I'm fixated on him, but he's like a hero to me.
まあ先週も話したんですけれども、彼は私にとってはヒーローみたいな存在。
But anyway, he was teaching once on scriptures, and I don't remember exactly where he was teaching, but he was teaching on scriptures that taught that sex before marriage is wrong.
で、まあある時パスタウェインが聖書箇所からメッセージをしてたんですけれども、その箇所の中で、婚前交渉についての話をしています。
And he said, you know, this is not me, this is what God says.
ごめんなさい、結婚外のセックスについての話をしていました。で、これは聖書では、許されてないことだと。
And then he got kind of serious. He said, you know, it's come to my attention that there are some people here in our church that are living together that are not married.
で、そこで、まあ教会の中に、その時教会の中に、結婚をしてないのに同棲しているカップルがいたんです。
It was quite a big church.
But... まあすごく大きな教会だったんです
けども。But he said, you need to repent.
でそこで、ウェイン牧師は、あなた方は悔い改めなければいけないと言われました。
And he said something even stronger. He said, if you don't want to repent, do me a favor.
でさらにもっと強く、もし悔い改めたくないならば、お願いがあります。
So、stop calling yourself a Christian.
自分たちをクリスチャンと呼ぶのをやめてくださいと。
Because you're giving the rest of us a bad name.
なぜならば、そのことによって他の私たち他の人たちに、悪いクリスチャンの印象名前を与えているからです。
You know, because Wayne was so strong against thishypocrisy, the church is church is able to be effective.
このウェイン牧師は本当にその偽善に対して非常に強い態度で、立ち向かっていったので、彼の牧するその教会というものは、守られました。
And again, I just want to stress, I'm talking, the Bible here is talking about people.Christians or people who call themselves Christians. It's not talking about, you know, keeping anybody, all sinners out of the church.
ここで本当にもう一度強調したいのは、ここで言っているのは、自分たちをクリスチャンと呼んでいる人たちのことについて話しているので。
Because Paul is dealing, remember, back to Thessalonians. Paul is dealing with guys that are coming in from the outside, teaching, you know, acting.Really big. I'm a spiritual guy, and they're disorderly.
パウロもここでテサロニケの人たちに言っているのは、外からやってきて本当に霊的にまあこう大きな人物というか偉大な人物のように振る舞って メッセージなどをしているような人たちが実際自分の生活は、本当に締まりのない、神に反するような態度をとっている、そのような人たちのことをパウロはここで言っているわけです。
Verse 7. For you know, for you yourselves know how you ought to follow us. We were not disorderly among you. Verse
7. 7節ですね。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし。
Now, Paul, in contrast to these people, Paul could point to himself and say, "Hey, look at the way I'm living. Follow me. Imitate me."
パウロは、私がやったように、私を見なさい、私を見習いなさいと言っています。
Okay, verses 8 through 12. I'm going to ask Mika to read them in Japanese. English speakers, please read along verses 8 through 12. 8節から12節を読みます。
人のパンをタダで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も苦労しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところに行った時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエス・キリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。
Now, Paul says that he never took advantage of the church while he was with them.
彼は、パウロは、この教会にいた時にも、決して、その教会の人たちから、を利用し、彼らを利用しないようにしています。
He never sponged off them. Took advantage of them. Anyway, I repeated what I said. I mean, he didn't have this attitude where, you know, he didn't get up and say, "Well, unless you give to my ministry, the gospel is not going to be able to move throughout Asia."
パウロはここで別にもし皆さんが私たちをサポートしてくれなければ、金銭的にサポートしてくれなければ、もうこのミニストリーは続けられない、アジアに行くこともできない。と言ったわけではありません。
No, instead, his attitude was, they could look at him. He was working hard and he was supporting himself.
そうではなくて、彼は自分自身働いて、自分を養っていましたし、それを周りの人たちにも模範となるように生活しています。
Now in verse 9, Paul says, not because we do not have authority,
9節のところで、それは私たちに権利がなかったからではなくとパウロは言っています。
In 1 Corinthians 9:14, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel.
第1コリントの9章の14節のところで、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと書いてあります。
So actually Paul is saying It's okay, it would be right for me to ask money, but I voluntarily give up that right.
ですからパウロはここで、私は確かに自分がやっているミニストリーに対して報酬を得ることを、報酬を得る権利はありますけれども、それを、捨てて自分で働いてますと言っています。
In order that I may be a good example.
それは、皆さんの良い模範になるためだとパウロは言っているわけです。
You know, there are many people in full-time ministry who get a salary from the ministry.
本当にたくさんフルタイムで献身されている方たちはそのミニストリーからお金を報酬を得て生活していらっしゃる方がたくさんいます。
And this is not wrong.
これが別に間違っているわけではありません。
But there are working in the ministry.
そのような人たちはそのミニストリーの中で一生懸命働いている。
Some of the hardest working people I've seen are those people who are working in the ministry.
中にはもう本当にそのミニストリーの中で働いている人たちの方が実際お給料をもらって働いている人よりも一生懸命やっている方たちも。
And they've been a good example to me.
そして、本当に私にとっても良い模範となってくれています。
I guess what I'm saying is that, you know, with unemployment and stuff, sometimes people aren't able just to get a job. We can't always have a job.
まあ、確かにあの私たちは必ずしも、常に職を得ることができるというわけではないかもしれません。
But we can always work.
でも私たちは働くということはできると思
います。There's something we can do.
何か私たちにできることはあると思います。
In Jewish society, man had two responsibilities, two main responsibilities.
当時のユダヤ社会の中では、男性には2つ の, あの大きな責任というものがありました。
First, they were to teach their sons the scriptures. They were, that was the main thing. Teach your children the scriptures.
1つ目は、自分の子供に、息子たちに、聖書を教えるという大きな役割があります。
And they also taught them a trade.
そして、同じように今度は子供たちに、職を働くそのスキルというか、そういった自分の職業を教えていくということもその責任です。
You remember, you know, Jesus, the earthly father, Joseph, was a carpenter.
イエス様のこの地での父親のヨセフは大工でした。
And Paul was a, became a tent maker.
またパウロは、テント作りの職人でした。
And we read many times in Acts where he would go into a place to minister and he would find the place, find a job making tents and he would make tents.
パウロは、まあ、いろんなところにミニストリーに行ってたわけですけれども、その行く先々であの、まあ、テントを作る仕事を見つけて作っていたわけです。
He was in tents. No, I'm sorry. Okay. It, and,
ちょっと難しい。
Okay.
訳すの
I'm sorry.I repent.
Tents to
tents. But you know, we shouldn't think of work. Again, I'm going to once again say, work is not only something done for a company or something where you get a paycheck.
ですからここでその働くというのはあの必ずしも会社に雇われていたりまた何かお給料をもらって何かをするといったことだけではないと思います。
I know many mothers and wives and mothers that work very hard.
あの母親とか奥さん主婦の方たちは本当にあの働いていると思います。
And I realized that when my wife got the flu this winter.
この冬私の妻があの流感で倒れてしまった時、私は本当にそのことをよくわかります。
And I thought, well, wow, you know, I, and, you know, when she's down for a little while, you really notice it.
あの本当に彼女が倒れた時にあのもうどれだけあの大変 なのかということがよくわかります。
I just hope she never goes on strike.
彼女がストライキをするようなことがないように祈ってます。
Okay. But what Paul is warning against here again are people that could work. They had the ability to work, but they didn't.
パウロは、ここで、働けるのに働かない人々たちのことに対して。
They just thought it was easier to live off the kindness of the other people.
そのような人たちは、まあ、教会の人たちの親切さに、まあ、あの甘えてそこにあのあぐらをかいているという状態です。
And Paul is really blunt. He says, if they don't work, don't give them anything to eat.
でもパウロはここで、働けるのに働かない人たちには食べ物を与える必要はないと言っています。
Verse 13. But as for you, brethren,Do not grow weary in doing good.
13節。しかし、あなた方はたゆむことなく善を行いなさい、兄弟たちよ。
We can grow weary in doing good.
私たちは、良いことをするのに、疲れてしまうことがあります。
Especially if you don't see any apparent fruit from your labor.
特に、その働きから、身が見れない時にそういうふうに疲れてしまうことがあると思います。
But God encourages us, don't give up.
でも神様は諦めるなと、私たちを励ますって。
Remember this, God is noticing everything you do.
神様は皆さんがやっているすべてのことをご存知だということを覚えていてください。
And he promises to repay you someday.
そして、いつの日かそれに対して報いを与えてくださると約束してくださっている
。 In Matthew 6, Jesus says that God sees whatever we do, whether it be prayer or good works.
マタイの6章のところでもイエス様は、神様は、私たちが神様のためにするどんなことでも祈りとか良い行いどんなことでも見てくださっていると言っています。
And in Matthew 6:6 he says, And your father who sees in secret will reward you openly.
そして6章のマタイの6章6節のところで、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
So don't give up.
ですからどうか諦めないでください。
God is pleased with what you do for Him, even if no one else even notices.
神様はたとえ誰も皆さんの働きを気づかなかったとしても本当にその働きを喜んでくださって。
And someday He's going to reward you.
そしていつの日か必ず報いてくださいます。
14 and 15, and if anyone does not obey our word in this epistle, note that person and do not keep company with him.That he may be ashamed. Yet do not count him as an enemy, but admonish him as a brother.
14節15節。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかし、その人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。
They were to separate from people who refused to obey the word.But they're not to treat them like enemies.
彼らはテサロニケの人たちは、その神の御言葉に従わない人たちから離れるようにと言われていますけれども、かといって彼らを敵とみなすということは、ないように、注意されています。
The goal was not to punish them, to get them down. The goal was to get them to repent.
ゴールは、そのような人たちを、そのような人たちに対して、罰を与えるということではなくて、彼らが悔い改めてまた神様のところに戻ってこれるようにということがそのゴールです。
Because God is a gracious God.
神様は本当に恵み深いお方です。
But God is a holy God.
でも同時にとても清い神様です。
He does not tolerate sin.
神様は罪を、罪に対して我慢することはできません。
And we can see that when we see Jesus crucified on the cross.
それを私たちはイエス様の十字架で見ることができます。
It was as if God was saying, "This, Jesus crucified on the cross. This is what the penalty for your sin is."
神様はこのイエス様の十字架を指して、これがあなたたちの罪の罰だとおっしゃいます。
And yes, it is that bad.
それは本当にその私たちが受けるべきはずだった罰というのはそれだけひどいものだった。
As to deserve such terrible punishment.
本当にそのような、ひどい罰を私たちは受ける必要があったわけです。
And yet God is a gracious and loving God.
でも神様は本当に恵み深くまた愛の神様です。
He is willing to forgive, and in fact, he wants to forgive.
本当に喜んで許してくださる方ですし、また許したいと願っておられる方です。
But he can't, because he's a holy God, he just can't let sin slide.
ただ、まあ、神様は本当に清い方なので、罪をそのまま放っておかれるということはできません。
Without doing anything about it?
何もしないでそれをそのまま放置しておくことはできません。
But God provided a way.For our sins, so that His justice could be satisfied.
でも神様はその罪を許す道を作ってくださって、その神様にとってそれが義となる道を作ってくださいました。
And that was by having His only Son die in our place.
それがたった一人子であるイエス様を私たちがつくべきところにつけてくださったということです。
That satisfied the justice. That Jesus said, "It is finished."
それで神様は満足されました。イエス様は完成したとおっしゃったわけです。
And it opened the way for God's love. Now He can love us and forgive us.
そして神様に対して道を開いてくださって、神様は今や本当に私たちを愛し、導いてくださった。
And He doesn't compromise His justice at all.
ムカミ様は決して、その不義に対して妥協をされる方ではありません。
I'm just going to finish by reading verses 16 through 18. Now may the Lord of peace himself give you peace always in every way. The Lord be with you all. The salutation of Paul with my own hand, which is an assign in every epistle. So I write, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
最後に16節から18節をお読みします。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように、どうか主があなた方すべてと共におられますように。パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
Let's pray.